もシーラです。月刊ユキサダイさんのポッドキャストです。このポッドキャストでは先日生放送でお送りした月刊ユキサダイさんの模様をダイジェストでお送りします。ユキサダ監督のラジオの世界へようこそ。月刊ユキサダイさんのポッドキャスト、
まずはご挨拶から。私キベトシオと
シーラと
ユキサダイさんです。
時刻は8時32分に回りました。
はい、
生放送でお送りしております。あ、宛先全然言ってませんでしたね。
そうでしたね。
皆さんからのメールファックス受け付けておりますよ。
はい、はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200で受け付けております。
はい、皆さんどんどん出してください。
は
い、
ですね。もう今なんか100回記念やるよってギリギリでフェイスブック出したら結構いろんな人が聞いてますよって来てますよ。
お、
こちらにメールも、
こちらにメールもください。
ありがとうございます。
ここでお知らせです。 FMK のホームページでは月刊ユキサダイサオのブログを展開中。毎回の放送をダイジェストしたポッドキャストも世界へ向けて配信中です。タンクマではユキサダ監督の連載エッセイ映画のある生活2を連載中です。現在写真も撮られております。我々、熊本から様々なユキサダ監督情報を世界へ向けてお届け、月刊ユキサダイサオ爆心中でございます。で、今月のプレゼント、
はい、
先月は2007年生田勲監督作品遠くの空に消えた、こちらの DVD に直筆サインを入れてプレゼントということだったんですが、
はい、
当選者は、
ラジオネームあーちゃんです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
こちらあのメールもいただいておりまして、映画のお話もたくさんお聞かせいただきたいのですが、久しぶりに舞台の演出をなさるとのこと、監督が長年温めておられた企画とお聞きし、舞台化決定の裏話や、出演者の皆さんの印象などぜひお話をお聞かせいただけたらと思いますといただいておりました。
舞台が決まったんですか。
はいはい、もう発表されてるんですけど、ブエノスアイレス午前0時っていう、
はいはいはい、小説が
原作です。そうですね、芥川賞を受賞した藤沢秀さんの、作品で、実は映画にしようと思ってたんですね、ずっと。で結構いろいろ画策してたんですけど、なかなかその冬の、ね、温泉街と真夏のブエノスアイレスっていうのがね、なかなかこう映画的じゃないですか。でそういうものをちょっとやろうと思ってたんだけど、なかなかこう形にするのが意外と困難で、でその草案だけは頭の中にあったんだけど、じゃあまず舞台の話がなんかやりませんかって来たんで、これをあえて舞台でやってみるっていうのは
先に舞台化
ちょっと面白いかもねと、一つの空間がだんだんブエノスアイレス化していくっていう話だったらちょっとありかなと。ちょっと今のところまだ内容もまだ脚本も実は上がってなくて、脚本は蓬莱竜太さんが書いてるんですけど、パレードの時に一緒にやった、はいはいはい、で彼が今書いていて、上がってきてから急遽ダーッとやるってことになると思うんですけどね。もうあの役者たちはもう発表されていて、V6 の森田剛君、もう今も最高ですからね、舞台役者、舞台のもう彼の
金閣寺とか評判良かったですからね、
素晴らしいですね。まあ、彼ともそういうちょっとした前にちょっと出会いがあって、その延長上でなんかこういつかやりたいですねみたいな話の中から始まったんですけど、
またじゃあちょっと近くなったらまた詳しく情報をお聞かせいただきたいんですけど、ね、
もうあの11月の下旬に上演なんで、はい、
はい、でこのあーちゃんさん当選なんですが、
はい、
あの住所を書いてなかった
あーちゃんさん、あーちゃんさんぜひ住所を送ってください、
はい、よろしくお願いします。あの DVD の方発送いたしますので、
はい、
ということで今月なんですが、
はい、
今月はまあ100回記念ということで豪華版、2004年の生田勲監督作品世界の中心で愛を叫ぶ豪華限定版 DVD ボックス、
うん、
DVD プラス写真集プラスカセットテープみたいなボックスに、でっかいボックスに入ってるやつを、
はい、
こちらに直筆サインを入れてプレゼントいたしますんで、お一人様、はい、はい、宛先はこちら、
はい、メールは監督アットマーク fm 熊本.jp、 監督アットマーク fm 熊本.jp、 ファックスは0963555200、 0963555200番、そしておはがきでも受け付けています。郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50 FMK 月刊ユキサダイサオの係までです。ご応募お待ちしております。
ポッドキャストの人もね、応募の件でありますんで、どんどんご応募ください。
月刊ユキサダイサオのポッドキャスト。
生放送でお送りしております月刊北田勲です。まあ北田監督はもう本当忙しいということで、海外の映画祭にいろいろ行ったりとしている中で、今手掛けてる最新作情報は舞台以外では何かあるんですか、進行状況は。
例のほら中国上海で撮影していた
真夜中の5分前、
真夜中の5分前が、もう実は22日に、初号試写があって、
あ、もうできたんですか。
完成しました。
ほうほうほう。
できたというかもうやっとできましたね、
うん、
でまあね気を良くしてるんですけど、見たスタッフもこんな映画になるんだっていう感じの、仕上がりだったらしく評判が良いと。
なんかこれ音の仕上げでほら海外に行くとか言ってたじゃないですか、先月。
そうですね、台北にね、放射線監督とか放射線とか、例えば、エドワード・ヤン監督とか、
はいはいはい、
チャイ・ミン・リャン監督とか、はいはい、僕が憧れてる、ウンカーウェイ監督とかの音響をやっているドゥードゥージーさんっていう人がいて、ドゥードゥージーっていう方がいるんですね、でカンヌで賞を取ったりとか、音響での賞を取ったりするしてるような人で、もう60歳ぐらいの人なんですけど、大ベテランで、彼に最初からもうこの中国語の映画をやるんだったら彼に最後の仕上げをやってほしいと、音の仕上げをやってほしいっていうふうに頼んであって、で彼と初めて仕事をしたんですね。
ほ
ー、いやー、そのなんだろうな、僕のリスペクトももちろんあるんだけど、音でこれぐらい変わるんだと、
映画は。
何度もね、映画ってなんか生きてたり、なんか死を、なんか死んだり生きたり、蘇ったり死んだり蘇ったりしてるんですよ、いろんな状況の中で、でもちろん僕のあれもうまくいったと思って繋いでみたら、そうでもない、それを編集でうまくなんか息を吹き返らせ、でもそれがなんかだんだん分かっていくと、あ、でもやっぱり結局俺が描きたかったのはこんなもんかみたいなことを思ったり、今度はじゃあっていうところで、音のルードジーさんに任せてね、で台北入りしたわけです。あのね、普通映画のダビングって約5日間は丸々かかるんですよ、2日で終わったんです。もう大体見せてくれるんですよ、だやーっと、で気になったとこ言ってねみたいな、でそれでチェックしていくんだけど、なんかね、あ、こういう音の表現するんだとか、でここはこうだよねとかっていうと、あ、だったらこうかなみたいな、でやり取りのがものすごいスピーディーで早いんですよね。
だからもうやっぱり目標値が明確だってことなんですかね、
だからもうサウンドデザインっていうものですね、だからそれが全部明確にあるんですよね、でそれで上がったものがもう蘇り方が半端じゃないというか、で今回は飯野義弘さんっていうね、ジャジャンクー監督とか、ホウ・シャオシェン監督とかのアジアの映画の音楽も手掛けてる、まあ、世界的な音楽家なんですけど、飯野義弘さんに、僕と同い年なんですけど、彼に音楽も頼んでいるのもあって、なんかちょっとこうホウ・シャオシェン組の匂いもちょっとありながら、なんかこうかといってアジアンテイストでもなく、でも明らかに中国語映画なんだけど、ドゥドゥジさん曰く、いやー、台湾や中国の映画、香港の映画も含めてはこういう繊細な映画にはならないって、それは極めて日本の情緒だから日本映画的だと、で見た台湾の、いろんなスタッフがいて、みんな彼らもいやー繊細な映画だって言っていて、で不思議なのは中国の俳優や台湾の俳優が出て演じてて、風景もそうだしそういう風にしてるのに、なぜか日本映画を見てるような気持ちになるっていう、でそれは悪い意味って言ったら悪くないと、不思議だって言ってました。だからちょっとね、なんかちょっと楽しみだなと思って、で台湾とか中国語映画の中国語のね、言語が中国語なんで、台北の金馬賞っていうのがあるんですね、台湾
有名な映画祭じゃないですか、ですね、
これのエントリーできる資格があるんですよ。70% 以上が中国語で作られていれば 外国の監督が撮ろうが何しようがいいんですって。
そうなんですか、うん、へ
で日本の監督がノミネーションされたことは一回もないんですよ。でもちろんそのノミネートされるのが大変なんですよ。何百タイトルもある中国映画の中から、
日本映画なんかでも本数がすごいからね、作られてるのが
何百タイトルってある200ぐらい応募してくるだろうから、その中から勝ち抜かなきゃいけないんだけども、でもドゥドゥさんも自信を持って出してみなよって言ってくれて、
おっと
って言ってくれたんで、ね、
おっと
だからちょっとその気になって、もちろんね、あの選ばれたら奇跡なんですけど、だもちろんアウェーなわけですから、ただ今回のこの映画を見て日本に持ち帰って、日本のスタッフ、見てなかったスタッフとか、あの制作委員会の人たちとか見てもらった後にね、いやーなんかね、僕はもうまあある種ラブストーリーだし、だからまあちょっとまたこうどう見ていただくのかなとおかなぶっくりいるんですけど、みんなね、なんかね自分のものにしてくれて喋ってる。特にあのこの番組でもよく出てもらってる中村さん、照明の中村さん、はい、長老中村さんが、
はい、レジェンド中村さんが
ね、脚本を読んでこういうことだったんだって、俺分かってなかったんだよとかっておっしゃってて、あのベテランが、でいやーこういうことだったのねとって言って、今まで僕となんか挨拶でね、みんなの前で最後挨拶してもらったんですけど、中村さんが、中村さんの挨拶では、今まで生田くんとは数知れずいろんな映画をやってきたけど、この作品が一番いいですってって言ってましたね。
マジですか。
一映画ファンとしてすごく、僕にとってもものすごくあのいい映画になったと自信を持って、でなんかフェイスブック、彼のフェイスブックにはアウェーで中国撮影大変だったんでね、アウェーの地でものすごく大変な試合をやってるサッカーがあったとして、その時にものすごく見事な決勝ゴールを決めたような映画だっていう風にっていう例え方をしてたんで、
まあ中村さんはね結構海外のスタッフとの仕事を経験してますからね、やっぱその大変さって絶対分かっての発言だと思いますけどね。
ではなんかでもこれはいいんじゃないかなという言葉で繰り返し、みんなが映画について、あの映画にもう見た映画についてみんながずっと語ってる姿を見たら、ちょっと僕もなんかその気になっちゃうじゃないですか。あのいいのかなこの映画はと。で僕やっぱね、どこまで行ってもね、作った張本人は分かんないですよ。他人が決めることなんですよね、さっきね言った通り、ま
あ、観客の、ね、中で初めて映画は完成するっていう言葉もあるぐらいですからね。そうです。
だからもうあの見た人がこの映画を広めていってもらうしかないし、応援してもらうしかないし、これからまあそういう見たいと思うような宣伝をしていくつもりだし、で見たいと思ったら早めに見ると。
我々はいつ頃見れるんですかこの映画は。だから
いやもうね、試写はなるべく早く始めますよ。で、もう映画祭は積極的に出していくって最初からもそう決めてたんで、中国映画なんで、もちろんプサンや、国内のフィルメックスや、
あ、なるほど、
そういう人たちに今見てもらってる。
日本の観客はその辺から見れるかもって感じですかね。
そうですね、もう10月11月、うん、で海外の映画祭にはもうヨーロッパも含めて、あのどんどん積極的に見せていって、あのこれは打ち明けたいというものをなるべく見て、まずそっちに見てもらおうと。やっぱそれがやっぱり日本語だけじゃなくて中国語で作った映画の広がりっていうかね、特にアジアには強いわけですから。でまあ主演の三浦春馬くんもやっぱりすごく、やっぱ中国語も本当にほぼ中国語 99% ぐらい、98% ぐらい中国語喋ってるんで、いやでもすごく努力して、いや良かったと思うし、彼の中でも新境地じゃないかなと思いますけど。
楽しみだな、これは。いや100回目にふさわしいビッグニュースでございましたね。それ以外に何か発表することとかありますか、情報的には。
菊池英国際交流映画祭、さっき
お花もいただいてた、
はいはいはい、あの花はの意味は、
はいはい、意味があるの怖いな、なんか怖い何
あの花の意味は、
はい、
100回記念では決してないかもしれません。
何ですか何ですか。
菊池国際交流映画祭は今年で10回目を迎えるんですね、うん、はい。で本当は去年やるはずだったのに去年はやらなかったんですよ、うんうんうんうん、その時になんでやらなかったかというと僕がある助言をしてからやらなかったんですけど、うん、そしたらでも結局彼らはやっぱり国際交流映画祭をやると、うん、やり続けると、うんうん、このままじゃあ9回目かな、うん、に僕が特集していただいて、はいはい、いろんな助言をしたんですね、はい、助言というかなんでこんなに菊池といういい場所にでやっていてお客さんがこんな来てないのと、うん、ダメ
ダメ出ししたわけですね
映画祭としてはお客が、はい、だって菊池って相当いいところだったんですよね、うんうん、僕もだから僕すら気づいてなかったわけですよそれも、うんうん、でこれを彼らは考えたわけです1年間、うん、この充電期間の間に、うん、それで考えたところで、うん僕は巻き込まれました
えじゃあえ何菊池国際交流映画祭の中にスタッフとして込み込まれてるってことですか。
そうですね。そのスーパーアドバイザー
とおっと
そのスーパーは何なのアドバイザーじゃダメなの
スーパーアドバイザー
とりあえずスーパー
アドバイザーにされてるっていうね、まあ、スーパーってつけとくとねなんかちょっと調子に乗るんじゃないかっていう
なるほど。
でもまあ調子に乗るか乗らないかは僕はそんな簡単には調子に乗らないですけど、ただこれも成功すると調子に乗りますよね。映画祭なんてねなかなか自分でやろうとか言っててもなかなか難しいもので、でしかも今まである映画祭にテコ入れするっていう俺はよそ者だわけでどこまで行ったって菊池にしてみると、ただ俺は映画祭っていうものをの良さっていうものを、うん、僕個人が映画祭にいろいろ参加してきて、
そりゃそうですよね。日本人の中でももうかなりトップクラスですよね。いろんな映画祭
で、いや、ね、でもまあだから例えばカンヌとかねそういうものではなく、うんうん、僕が好きな映画祭っていうのはやっぱもっとねなんかこうなんかその土地の良さを醸し出してる映画祭なんですよ、うんうんうん、って言って僕カンヌ行ったことないんですけどねカンヌ行けばねカンヌいいねなんて言えるんだけど、うんうんうん、僕はどっちかというとそういうんじゃないところの映画祭ずっと回ってきたんだけど、やっぱねみんながね口々によく言ったアジア人たちがね言う印象の残る映画祭っていうのはやっぱり例えばプサン映画祭、うんっていうのは港町でやって、はい、まあ、食い物がうまいんですよ基本的にして、うんうん、パーティーが楽しい夜、うん、夜夜通しやってる、うん、朝まででみんな映画の話して、うん、で映画の交流をする、であとは雪国の夕張渡す映画祭、うん、これはみんな印象的なんですよね。みんなそこ行きたいって言ってる人が多かった、うん、雪に閉ざされた街の中で酒を飲むしかないみたいなね、うん、だそういう映画祭がなんかやっぱり印象残るってことはもてなす力があるんですよね、うん、映画祭側に、うんうん、でそこってやっぱ最高じゃないですか。でまた来たいなと思わせる、うん、菊池にあるだろうと、うんうんうん、温泉あんのよと、うん、まずしかも女の子たちは喜ぶようなトロトロのお湯の温泉、うんうんうん、こう温泉入って映画見て温泉入るだけでも十分じゃないですか、うん、でうまい飯を食ってもてなす力は彼らの中にはあって、だからいい渓谷があってそういう景観も良くて両方には最適なわけじゃない。だから菊池映画祭をとにかく満杯にしようと、それでアドバイザーとして私が
仕掛けを
考えました。
それ言っていいんですか、もうこの番組
言っていいのかな、もうちょっとダダ漏れですけど、はい、ちゃんと、はい、発表しますけど、はい、とりあえず高良健吾君に来てもらいます。
おっと
それは高良も熊本出身なんで、はい、熊本ラブの高良健吾に一肌脱いでもらおうと、
多分今大河ドラマとか撮っててめっちゃ忙しいんじゃないかな。
いやいやいやいやいや、すごい。
でも多分高良健吾君が来るということは監督と作ったこの前作ってたあの例のあれが何して何するんだ、
それも可能性は
おっとっと、
これからですけどね、これからだけどもう水面から動き始めてて、これは熊本の人たちはね来た方がいいですね。
これはちょっと月刊草谷さんを今後密着して その情報は伝えていきたいと思います。
大騒ぎしましょう。
月刊草谷さんのポッドキャストいかがでしたか。月刊草谷さんでは皆さんからのメールやお便りもお待ちしています。 メールは監督アットマーク FM 熊本 .jp、 ファックスは 096-355-5200、 おはがきは郵便番号 860-0001、 熊本市中央区千葉城町 5-50、FMK 月刊雪貞勲の係まで。プレゼントも用意して待ってます。以上、シイラでした。